健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はですね、テーマが残薬、残った薬と書きますが、このお話を伺いましょう。スタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の田中千尋さん、こんにちは。そして畑聖吾さん、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
須崎さん、はじめまして。
そうか、須崎さんは初めてだよね。
そうなんです、
はい、よろしくお願いいたします。さあもう早速なんですが、残薬、残った薬、
はい、
あー、うちとこもあるな。
残ってますか？いっぱい。
いっぱいもらえねえけど、はい、なんかあの飲み終えて、治ってもて、で、今度なんかの時にちょっととか、なんか大概の家にちょっとぐらい残ったんちゃいます？まあ、
ちょっとぐらい残ってるものを、はい、特に残薬というわけではなくてですね、例えば普段から血圧の薬を飲んでますとか、糖尿病の薬を飲んでますと、でそれを先生のお医者さんの指示通りに飲めなかったり、それでなんか1ヶ月分ぐらい残っちゃったとか、まあ蓄積していくんですよね。例えば1週間のお薬をもらってきて、それが2、3日残るっていう風邪とかのお薬は、まあこれはまあまあ置いといても構わないんですが、1ヶ月何年って年単位で飲んでいくのに、やっぱ1ヶ月ぐらいどうしても残ってしまう、こういったものをまあ大きく見れば残薬という扱い
ちょっとあるんですよね。
はい、
あ
の人によってはまだ前回もらった一月分残ってんのに、またお薬を持ってもらってきてしまうというのもあったりするんですね。
ああ、でも言い出せなかったりしますよね、うん、なんか、はい、悪いことしたみたいな。
これはちゃうねんか、うちのおかんが昔やけどね、シップ、
はい、
よく溜め込んでたわ。
あの昔は特にですね、あの医療保険の医療制度がですね、昔はあの高齢者の方は無料っていう時代がありましたんで、あのもらえるもん持っといてですね、孫に配ったりとか、そういうのがいろいろやっぱり問題になりましてですね、まあそういうのもありますし、そのままもらいっぱなしで忘れてて、次また違うとこ痛くなってもらってきて、実は家帰ったら残薬があってとかっていうのは、
僕なんかなんか痛み止めみたいなのをもらった時にね、でまあそれそのまま飲まんと、これでも今度は何かの時にあった方がええな思って置いてるやつもあんねんけど、これが賞味期限いうのがあんねやろかとか気になりますね。
はい、ございますね。
ございました。
今こんな柄ちゃうのになって、昔の昔のあの薬を持ってきてもらうと、もうデザインがもう全然一世代二世代前のものを持って
くれる方、それ変わってますの。
あ、変えてますね。
基本的にお薬として薬局からお出しするので、まあ、その賞味期限といいますか、その期限はだいたい長いもので2年ぐらいと思ってもらった方がいいかなとは思います。そうしますと、どうしても有効成分の含量が減っちゃいますので、こう効き目としてやっぱり持っていけないということと、あとは本当にその痛みのお薬、前もらった痛みと同じなのっていうのもあるので、そのあたりはちょっと気をつけていただきたいと思います。
でまあ、一人一人がちょっとずつでも、これ日本国人集めたようけなんやろうね、これ。
そうなんです、これね、はい、あの75歳以上、まあ、後期高齢者って言いますけれども、はい、在宅医療している方だけで、残薬年間金額が約500億円に上ると。億円です。
はい、そんなに。
でさらにもう日本全体では、まあ、1000億は超えてんじゃないかと。
75歳以上だけで500億円からね、
はい、
そないなってたら、まだまた医療費の無駄遣いにもなりますわね。
その通りですね。
まあ、これ対策として どないしたらいいんでしょうね。
余っちゃってたらね、どうしたらいいんですか。
まずは薬剤師に相談してほしいっていうのが、まあ大きなところになるんですけれども、
はい、
あの患者さんの心理状況を考えるとですね、まあお医者さんには飲んでますと
言い倒しちゃうんですよ。
言い倒すんですよね、はい、でもそこでやはりこう薬剤師にちゃんと相談していただいて、なぜ余ってんのかっていうのをちゃんとわからない
いや、飲み忘れる時もあります。
あります、あります、あります。それは人間ですから絶対あるんですよ。
僕それでちょっとたまっと分なんで、
はい、あのお医者さんも我々もそうですけど、絶対に 100% 飲めるというふうに、はいは思ってません。飲んでいただきたいんですけど、
はいはい、
絶対にそういうので残ってくるんですよ。
忘れるもん、
ね、忘れます。絶対
に悪気はないんです、
ね。悪気はない。悪わざとはやめてるけど、そこはやっぱりですね、こう信用してほしいですし、一体そのお薬が一体何にな、何なのかっていうのも分からなくなってきたら、どうしていいのかも分からなくなりますしね。
とにかくこの余った薬、これどないしょうもた時はもう薬剤師さんに持って行って相談すりゃいいわけです、
はい、これね、あの 全国的にはブラウンバック運動って呼ばれているものがあってですね、そうなんです。これね、もともとなぜそう言ったかというと、これアメリカで始まった運動でね、最初茶色い紙袋に、を使ってたかなんですけども、余った薬を薬局に持っていくという運動ですね。
アメリカ人も余らすってことですよ。
結局そういうことなんですよね。もうアメリカなんか箱出しなんで、こっちだと28畳とかね、言ってるんだけど、はい、アメリカはもうボーンと渡されることが多いんで、
ボ
ーンと、はい、なので余りやすいっていうのもあるんですけども、これね、薬局に、家にあるお薬を使ってないお薬、
はい、
とりあえず余ってるお薬を全部持ってきてもらって、そこで薬剤師が、残ったお薬、これはこの方にとって今必要かどうかとか、今飲んでないお薬だったらもう、やめときましょうであったりとかね、そういう整理をさせていただくと。で、次の処方箋が出た時にその残ってる分を生かすように、日数を減らしてもらったりとかね、
そうや
ね、今回いりませんのでって、それを薬局から先生に、電話で、
伝え
て、そうですそうです、もう2ヶ月止めていただいて大丈夫ですとか、
そうか、
そういうことができるんですね。
自分から先生にちょっと言いにくいね。
言いにくいですよね。
怒られるかも。
怒られるとかなんでそんな飲まんと置いてなんねって言われるから、そう言うてもらえたらちょっと助かりますよね。
そうですね。
これね、兵庫県薬剤師会ではブラウンバッグなくて節約バッグとね、これ実際お持ちしてるんですけども、
節約の薬は薬です。
そうです。これに家に残っているお薬をですね、もう残薬を、持って行って薬剤師さんに整理してもらいましょうっていう運動になります。
その時は説明、薬の説明書があったいうことないですわね。
もう我々は見たら
分かります。
分かります。
さすが。
一応プロとしてやらせてもらいますよね。
他の薬局でもらったものの可能性なんで、薬手帳があればよりいいですね。
なるほど。そしてですね、7月はこの残薬回収強化月間。
はい。年に一度ですね、やはりどっかのこうタイミングで、毎年ずっと通年でやってるんですけれども、はい、全薬局がですね、患者さんに対して、声かけ運動を、積極的に行いましょうっていうのをちょっと期間を設けさせていただいてるんですね、毎年、それが今回7月ということで、毎年7月にやらせてもらってるんですけれども、ちょうど7月ですね、このタイミングで薬局の方からお声掛けいただくことも増えるでしょうし、これをちょっとね、聞いていただいた方々、7月は残薬ちょっと見直していただいて、ぜひですね、薬局の方に、持ってきていただければなと。
ちょっと家の薬、自分が持ってるやつをチェックして、これが残ってるなとかいうのが出てきたら、もう躊躇せずに置いとったってしゃあないしね。
そうです。残薬ってもう医療費だけじゃなくて、やっぱ怖いのが、まず実際何を飲んだらいいか分かんなくなって、朝飲むべきお薬を夜に飲んでしまったり、両方飲んでしまったり、それで本当は必要なお薬を抜いてしまったりとかいうね、ややこしくなるんですよね。やはり手元にあるお薬の整理と、間違ってお薬を飲まないというところが、やはり残薬を解消するのかの一番いいところ、逆に残薬あるところの怖いところ、
僕なんかもね、血圧の薬持ってますね、朝と夜とはね、でそんなん間違うかい思って置いとったら、やっぱりえらい前ね、分からんなってきてこれどっちやったら言うて、きちっと書いときゃええねやろうけど、そこまできちっとしとったら残薬は生じない。
それができる人ならば、
ね、できへんから弱さや思うから、ついついなってまうねやろ
う
ね。
あとね、もう一つ怖いのが、これ谷さんはそんなに痩せてないと思うんですけども、もう頻繁に忘れてる、例えば血圧の薬飲むの忘れてしまうと、血圧上がってしまいますよね、もうね。そしたら、この方これじゃもう足りんのかと思って、じゃあ増量しましょうとかね、お薬の方追加しましょうって、きちんと飲めば下がってるはずなのに、お薬が増えてしまう、でそれでより必要以上に血圧を下げてしまう、きちんと飲んだ時に、そういうリスクもあったりとかするので、
どちらかというとそのせいで、飲んでないのに飲んでるって伝えて、お医者さんに伝えて、薬が強くなりました、じゃあ余計飲めなくなっちゃって、本人としては嘘ついてるから、だから余計に溜まってくるんです、
悪循環が。
なのでどっかのタイミングで、お医者さんに言いにくかったら、薬剤師の方に正直に言っていただければ、我々は医療のその何ていうんですか、医療費のこととか、そういろんなこと、飲み方のこととかを、言いながらお医者さんに説明して、お薬の種類変えてみたり、飲み方変えてみたりということもできますので、残薬を減らすためには。
僕一回ね、別かもしれない、名医さん行ってね、これで白内障とかあんな薬ありませんか、ちょっと見えにくいし、でこの薬効きまんの言うて、いやそれ効くから効きまんので聞いたら、
なんてこ と
先生のラインだから分かりません、えなんでですかって、ちゃんと目薬きちっと入れ、あの入れる人ほとんどおれへんねん、
はいはい、
そんなも言うてた、
回数多いですよね目薬、
うんうん、まあ言うたらほんまは何時間とかなんかまあきちっとあんねやろね、うんうん、でそれを守る人がおれへん、きちっと得てるかどうかが分かれへんから、あのほんまのところが分かりにくいのは言うてました、やな
それこそで目薬同じタイミングに2種類刺す人ってやっぱあるんですよ、その時一応我々が推奨してるのは1個刺してその後刺す時は5分以上開けてくださいっていうこともあるんですよ、
それ難しい
のはですね、一気に3種類4種類刺す方は一気に刺したいんですけど、はいはい、1個刺しました、2個目刺した時にそこから刺すと流れちゃうんですよね、前のやつが浸透する前に流れてしまうので、それじゃ薬使ってても何の意味もない、
あ
そういうのもあります、
いろいろあるこれで、これ明日からできる残薬対策はないですか
そうですね、まずはやはり薬剤師に相談していただきたいというところ、はい、もう毎回言って私言ってますけど、かかりつけ薬局の薬剤師をね、はい、見つけていただいて、うん、でその子にもう本当あのいつでも相談できる方に、あ今回こんだけ余っとんねんとかね、はいうんはい、ちょっと最近これ飲めへんねんっていうことをですね、うんはい、言っていただいて、うん、でそうするとあの医師にもこちら相談しますし、はいまあ、こちらあのそのよりあの飲みやすい、例えばあの高齢者の方はね、意外と朝起きれてない人が朝食後にいっぱいお薬が出てたりとかした時に、だったら先生に相談してお昼に飲むように変更するあのするようにちょっと提案してみましょうかということができたりとかね、やはりその人の生活を全体かかりつけ薬剤師が分かればいろんな提案ができるんですね、
本当ですね、
はい、なので、まあ、何かその残薬が生まれた理由というところも教えていただくというところはかかりつけ薬剤師にぜひしていただきたい、
ね、何もかも全部薬に合わさんでも自分の生活普通に合わせたものが
そ
れ
は
第一ですわね、考えたら、
はいほんまやうん、なかなか3回飲めないですよ、
お昼絶対抜けるんですよ、
そうなんですよ、お昼だったりとか、ね
はい、あ そんなことも、はい、もう相談できるということで、はい、かかりつけ薬剤師さん、ね、もうこれが一番ですけど、まあ、とりあえずはもう相談してもらおうと、はい、こういうことです。今日は残薬について伺いました。兵庫県薬剤師会の常務理事田中千尋さん、そして畑誠吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。